こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今週もスタジオではないところからリモート収録でお届けしていこうと思います。東京の方は天気だいぶ暖かくなってきたかなと思いきや、この1週間は結構気温低い日もあって、雨の日も多くてですね、なんだかちょっと気分下がるようなというような天気でしたけれども、私の方はと言いますと、この1週間結構普通に仕事してたというかね、だいぶ疲れましたね。まあでもやっぱりいろいろ各会社さん、スタジオの方々が本当に工夫してくれていて、まあもちろん少人数だったり、一人での収録が基本で、アニメのアフレコやったり、ゲームの収録したりっていう感じだったんですけれども、なんかそうやって仕事に出かけていくと街にも結構人が増えてきてるなっていうのは実感するところだったんですが、だからなんだろうな、仕事をして、その仕事の準備もあったりするので、なんでこの先週はあの動物の森、集まれ動物の森が存在しない世界からね、お届けしていたわけですけれども、なんていうかね、全然動物の森もやれてないのでね、さしてその話題もなくてですね、だから仕事帰ってきてご飯食べて、でじゃあちょっと食休みも兼ねて、ゲームやるかって言って動物の森、開いて始めると、あのたぬき商店っていうのがあるんですけど、たぬき商店が閉まっちゃってるんですよね。あれ営業時間決まっててね、あのたぬきちのあのやってる方はねずっとやってるんですけど、たぬき商店は閉まっちゃうから、高額買取商品っていうあのメイクマネーの手段も全然使えなくてね、結構暇じゃないとできないゲームですね、あれは。まあでもそんなこと言いつつも、あのまだまだ暇なんだなって思うのが、動物の森に関しては、プレイヤーとしての自宅、まあ、もうこれ以上できない広さまで行ったし、あと一つのクリアっていうかね、島クリエイターっていうところまで行ったので、島クリエイターっていう、段階まで行くと、プレイヤーたちが住んでいる島、もう自体をその自由自在に地形を変えることができるので、よくあの SNS とかでね、プレイしてる人が披露してるのを見たことある人もいるかもしれませんが、ああいう風にこう、まあ、こんな、島にできるんだっていう風な遊び方が、できるようになってくるのがこのゲームの第2の魅力だと思うんですけど、だから第1段階はね最後まで行ったっていうところでね、でもこの第2段階の島クリエイターの遊びがね、またまた時間かかるっていうか、ちゃんと計画練ってやらないと難しくて、気楽にはできない段階まで来てしまってですね、まあそんな状況なんですけどね。だからまあその仕事していく中では、業界の方は今までのやり方とは違うやり方でね、いろいろ模索しながら再スタートを切ったっていう感じなんですけどね。まあだから今後それがどうなっていくのかよく分かりませんけれども、まあとりあえずやれることをやろうっていう感じなんですかね。なんでこの、内山聖輝のワンクールっていう番組もまた、いつまでこうリモート収録手探りではありましたけれども、いろいろ工夫しつつ、スタッフの方々に協力していただきながらのリモート収録もね、まあ、いつまでこの形でやろうかなっていうのも考えながら、ちょっと生活してましたけれども、そんなこんなで今週もやっていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介していこうと思います。ラジオネームおはるさんからいただきました。内山さんこんばんは。毎週楽しく聞かせていただいています。こんなご時世の中変わらず放送してくださっているスタッフさん、内山さん、毎週本当にありがとうございます。話は変わりますが、私がよく行っていた映画館が再開することになりました。ラインナップを見てみると、大作のベンハーから君の名はまで本当にたくさんの名作だらけで驚きました。 もしもう少しコロナウイルスが収まってからも上映されるなら見に行きたいなと思いました。内山さんが今一番劇場で見てみたい映画はありますか？最後になりますが、体調には気をつけてお過ごしください。これからも応援しています。このメール、スタッフさんによるメモ書きがついていて、どうやら、この方は東北の方に住まれている方だっていうふうに情報もつけられてるんですが、そうですね、場所によってね、結構違いが今日本はあって、映画館が再開されたっていうのもおそらく、緊急事態宣言が、解除されたことに合わせた、対応なのかなって思うんですけれども、本当今、ニュースとかテレビで見てると、日本という国が本当場所によって状況が全然違って、だからそれ状況の違いによって雰囲気もだいぶ違うんだろうなと思っていて、東京の感じってなかなかこうやって違うところに住んでると伝わりづらい部分もあるのかなと思うんですけどね。ずっと住み続けて、来て、今の状況とか、あるいはもっと一週間前、二週間前ぐらいに状況とかね、あの街が、あの繁華街がこんな、誰もいない状況になってるみたいなのはね、だいぶびっくりしたなっていうのは思い出すんですけどね。で、映画館が再開することになったと。で、そうですね。僕もこれよくネットで見てますけど、映画館が今、とにかく状況としてミニシアターを特に中心に、大変厳しい状況があって、で、プラス、公開されるはずだった新作も、だいたい延期になっているということで、クラシック的なね、名作、あるいは近年の君の名はみたいなヒット作が入り混じっていて、で、あとつい最近まで公開されてたのがまだやってるみたいな状況が重なって、カオスな、タイトル一覧になってるっていうのはね、ネットで見ましたね。で、東京は映画館、全然やってないんでね、まあ、映画館に行くことが、暇な時間の過ごし方だった、趣味だった、自分としては、まあ、ある種趣味が奪われた、状況なのかなとも思うんですけれども、まあ、でも、一方で、昔の映画見たり、ネットフリックスとかね、配信系がすごい充実していて、この間も、時間のある時に、ジョン・ヒューズ、ブレックファストクラブっていうのが有名なんですけれども、ジョン・ヒューズっていう監督、学生映画、学生青春映画、の、まあ本当に元祖だったり、まあ本当参照、ネタ元の、定番中の定番、ジョン・ヒューズ、ブレックファストクラブ以外全然見たことないなと思って、ネットフリックスにあったので、素敵な片思いっていう映画を見たんですけど、画質もね、HD っていう表示だったんですけど、すごい良くて、引き締まった絵になっていて、見やすかったし、映画自体も面白かったですね。だから、そういう部分で満たしてるんだろう。そういう映画館に行っていた、行きたいと思ってた気持ちを満たしてるんだろうなと思うんですけど。で、一番、劇場で見てみたい映画はありますかっていう質問ですけど、難しいですね。こうなる、前は延期系で言うと007のね予告をよく映画館で見ていたので007パッと見たいなと思いついたんですけど、あとこれが予定通り公開されるかみたいな、まだ不透明な状況ですけれども、クリストファー・ノーラン監督の新作のテネットとかね、またなんかいろいろ仕掛け内容面も公開の仕方とか作り方も仕掛けに満ちてるんだろうなっていうね、ノーランらしく、ノーラン兄弟といえばウエストワールドをねだいぶ、楽しませてもらってるところでもありますしね。ウエストワールドはシーズン1は大変楽しく駆け抜けたんですけど、シーズン2は今完全に止まってますね。割と後半部までは来てるんですけど、なんていうか、とにかく止まってますね。で、あと、名作系は何でもいいですよね。クラシック系だったら。今なんかあと熱いのが映画ファン的に言うと、 4K 放送が BS とかで始まってるので、そこで結構あの名作が 4K で放送されてるっていうので話題になってたりしますけど、うん、そういうところも熱いでしょうけれども、まあ名作系、うん、いろいろあるけど、チャップリンとかね、映画館で見たこと多分なかったと思うので、大画面で見たいなとは思いますよね。うん、なんかこう考えてみると、映画館に行ってたなっていうのがすごい、今から考えるとすごい遠い過去のようにも感じられて、なんだか不思議な気分ですけれども、また、東京とかも状況が変われば映画館また行く日が来るのかなと思いますけど、そんな日を楽しみにしつつやっていこうと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。このコーナーは買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような、買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。だいぶこのコーナーも久しぶりになりますね。ちなみに最近内山聖輝が買ったのは、在宅時間が本当に長かった時はですね、ずっと家にいた時はやっぱり映画のブルーレイを結構買ってましたね。最近は旧作の、 4K リマスターがすごい熱くてですね、結構それを買い漁りましたね。もうそもそも買ってあったやつもあったんですけど、名作系が近年の技術をもとに、修復作業とかを経て、リマスターで出たやつがねすごい良くて、古い映画だからそんなことをやる意味あるのって思う人もいるかもしれませんが、フィルムって、もちろんそのいろんなフィルムの種類があるのでものによると思うんですが、その情報量って 4K 並みって言われていることがあって、だからそういう 4K リマスターとかデジタルの、力も活用したリマスタリングをすることで音とか絵がすごい蘇るって言えばいいんですかね。まあとても見やすく綺麗になってですね、だから名画座、古い映画とかを名画座で見たけどなんか傷とかがいっぱい入ってて見にくかったなとか、あんまりいい印象を持ってない人もね、そういうブルーレイとかで新しく最近ここ数年とかの間に出たやつをね買ってみるとね、見違え、同じ映画見ても見違えることはね結構あると思うので、買いですね、本当文字通りだと思いますね。なんでそういうのを結構買ってて、ルイス・ブニュエルのフランス時代っていうブルーレイボックスとか、これは大体もう見ちゃいましたね、あの時に。前も話したかもしれませんが、ブレッソンのブルーレイとかね、オズの、修復されたやつブルーレイで買い直したり、 DVD で持ってるけどブルーレイでまた買うっていうね、これがまあ悲しき宿命サガですよね、本当に。これでまた次プレステ5とかにも搭載されると言われるブルーレイの次のやつ、 4K ブルーレイとかウルトラブルーレイとか言われてますけど、あれで各ソフト出たらまたみんな買い替えるっていうね、もうメディアの変更に本当左右されるんですよね、こういう人たちの消費行動ってね。僕もあんまりたくさん買う方じゃないですけど、家に物増やしたくないんで、でもなんかこれぞっていうのはやっぱり買っちゃいますね、こういう時期っていうのもあって。あとフィジカル系もさることながら、 iTunes の、僕 Apple TV 4K をテレビにつないでるので、 iTunes の映画をレンタルとか買ったりするんですけど、データで。それもまた旧作の 4K バージョンがリリースされてるのが結構あって、しかも物によっては1500円で、データ買って見れるので、これもすごいいいのが揃っててね。これもまた買いですね。そんなあたりですかね。ちょっと映画系に偏っちゃいましたけど、最近僕が買ったのはそんなあたりです。 ということで、リスナーの皆様のお便り読んでいこうと思います。埼玉県ラジオネームけいこさんからいただきました。今回はステイホームにおすすめの商品を紹介したいと思います。毎日テレビやゲーム、パソコンや読書などで目がお疲れではありませんか？そんな時におすすめなのが 4D 温熱アイマッサージャーです。マッサージをしながら Bluetooth で音楽を聴くこともできます。ぜひご一行ください。ということで、ホームページのアドレスもつけてくださってますね。ホームページ等々チェックしたんですけれども、なんか、軽い VR みたいな機械、目の部分だけ覆うような VR の機械をつけて、だからパッと見こうロボコップみたいなね、ヘルメットまではいかないですけど、ロボコップみたいな見た目の画像が出てきましたね。アイマスクの分厚く、そしていろいろ多種多様な機能がついているバージョンって感じですかね。目は疲れているに違いないと思うんですよね。それこそ映画見たりとか、動物の森やったりとか、テレビも見るし、絶えず何か目で情報を得ているから、お風呂入ってる時だって iPad 眺めてたりするんで、本も読むしね。でもなんか、その目を、リラックスさせる何かを投入してやるほどのものがそこにあるのかっていうのはね、よくわかんないですね。なんか目の疲れっていうのは理解できるけど、じゃあ目つぶっておけばいいんじゃないのって思っちゃうので、今のところいらないですね。でもなんかこういうのが好きな人にとってはいい商品なのかもしれないですね。目覆われてると、退屈だなと思う人に対してのその対策として、Bluetooth の機能ついてて音楽も聴けるよってことだと思うんでね。アイマッサージ、僕は大丈夫です。続きまして、ラジオネーム、マリコさんからいただきました。東京都、女性、10代の方。内山さん、こんばんは。私が内山さんにおすすめする商品は、シャボン玉です。新型コロナウイルスの感染拡大防止で自粛しないといけないのは分かってるけど、ずっと家にいると太陽光を浴びなさすぎて憂鬱になりますよね。でも天気のいい日にベランダに出てシャボン玉をするとすごくいい気分転換になります。何も考えずにシャボン玉を吹いていると、シャボン玉をする前の家にこもっていた自分とは違う自分になった気がします。ぜひやってみてください。ダイソーで5つセットが売っています。なかなか外に出れない今、1週間に1回のこのワンクールが私の楽しみです。これからも応援しています。シャボン玉ときましたか。シャボン玉ってもう何年もやってないですね。この間やったのがいつだったのか思い出せないくらい。何も考えずにシャボン玉を吹いていると、大丈夫かな気分転換は。気分転換になる人にはいいんでしょうけどね。まあ、外に出るきっかけというか、こう、太陽光を浴びようっていう意味では、まあ、散歩ぐらいしてもいいと思うんでね。散歩でもして、体も動かしてね。それくらいでいいのかなと思うんですけどね。僕はシャボン玉は大丈夫です。ラジオネーム、星香さんからいただきました。内山さん、こんにちは。内山さんは普段から歯のケアをしっかりされている印象があります。現在はどんな歯ブラシを使っていますか？この度おすすめしたい商品は、スマートトラッキング電動歯ブラシです。単なる電動式ではありません。スマホと連動できるため、自分の口内、すべての歯がスマホに表示され、上下各ブロックの磨き具合や磨き残しを数値で表示してくれます。内山さんがお好きな合理的かつ先進的な商品だと思いますが、いかがでしょうか？これもアドレス添えてくださってますね。歯はね、歯医者、結構最近通ってて、 まず詰め物が割れたり取れたりしたことが原因で、まず一箇所そういうところがあって、食べ物が当たると痛いから、まあしょうがないから、検査の時期でもあったのでしょうがないから行こうって言うんで行って、で、それは一回で直してもらったんですけど、なんかそれやってもらってまだ痛むなっていうので、また次の週行って、そんで、部分的にレントゲンも撮ってもらって見てもらったら、その隣もまた、詰め物が割れてるっていう風に言われて、で、また、形整えて、型取って、その次の週できたのはめてっていうのをやったりしてね、なんか何週間にわたって行ってますね。で、また、そういう詰め物とかが、割れたり、ダメージを受ける原因が、おそらくは噛む力が強かったり、歯磨きの力が強かったり、あと歯ぎしりがあるんじゃないかっていうことで、じゃあこのマウスピース作ろうかっていうんでまた歯医者行かなきゃいけなくて、歯医者って前も言ったかもしれないけど、保険のシステム上しょうがないっていう風なのも読んだことあるんですけど、一回基本的に30分の治療が基本的に、な仕組みで、だから時にはもっとなんか今週分と来週分一気にできそうなのに今日はこれで終わりかっていう時もあって、それはもどかしい時はありますね。一気にやってくれよって思う時はすごいあるんですけどね。まあそれはそれとして、歯ブラシね、歯ブラシはその今言ってる歯医者で勧められた、商品を使ってますね。で、手磨きですね。電動じゃなくて。で、プラスフロスやったり、歯間ブラシやったりって感じですね。歯と歯の間のケアっていうのがすごい重要らしいですね。日本人はそんなに普及してないけれども、とても重要だとよく言われますね。で、この商品なんですけど、情報は調べてみましたが、なんか良さそうだなと思ったんですけど、で、電動でね、便利そうだし、磨き残しも、なくせるならいいのかなと思うんですが、こういう新しい商品に関しては、大体の評価が定まってから、自分で使いたいと思ってるので、だから僕の中では、目の視力を良くする手術と同じ分野ですね。もう何年かして、あ、もうこれなんだってなった時に、そうするとそれがいいっていうのと、その時には今よりも改良されたバージョン 2.0 だか 3.0 だかができてるはずなので、それを使いたい、いいとこ取りをしたいっていう気持ちがあるので、このスマートトラッキング電動歯ブラシに関しては、僕にとっては時期尚早だなと思うので、買わないでおこうと思います。ということで、久々にやってみましたが、どうでしたでしょうか。引き続き、買い物不精な私、内山幸喜の財布をこじ開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。
内山幸喜のワンクール。
内山幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週もリモート収録でお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。今はね、自分で波形見ながら喋ってるんでね、これ大変なかなか得難い体験といえば得難い感じなんですけど、それと同時に通常のスタジオでの仕事も始まっていてですね、その違和感ね、説明するの難しいので詳しく省きますけど、よくぞ声を取ってくれてるなという思いを改めて強くしてセリフを言ってますね。今本当こうやってリモートでラジオを撮った経験を経るとね、すごいや。はい、そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく、私はパリピ。この事態を受けてパリピな皆さんは今家で何をしているのか、家パリピエピソードぜひ教えてください。私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。 買い物不詳な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。